覚めよ、力をまとえ、シオン。あなたの美しい衣を着よ。聖なる都エルサレム、無活霊の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ。エルサレム、あなたの首から枷を振りほどけ。捕囚のシオンの娘よ、まことに主はこう仰せられる。あなた方はただで売られた。だから金を払わずに買い戻される。アーメン。皆さんご起立ください。賛美29番をもって、救い栄光力は我らの神のもの、主を高らかに褒めたたえます。5番です。口読文35番、イザヤ35章。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。
砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。
花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。
人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。
その時、見えない人の目が開き、
聞こえない人の耳が開く。
その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。
荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。
そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、
汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに入り抜けることはない。
主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。
喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。アーメン。
人信条です。私たちは世の奴隷生活からキリストの血潮によって買い戻されたものです。 この永遠の贖いの主に信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英171番をもって、私たちを生かし、真理へと命の中へと歩ませてくださる恵みの御霊を褒め称えます。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。永遠の門を開いてくださったイエス様、命の贖いをなさってくださったイエス様、今日もあなたが私たちの主であり王であられることを心から感謝いたします。主の皆を褒めたたえます。聖霊なる神様、私たちと共におられ、私たちに真理を与えてくださいますから感謝いたします。主よ、今日もこの三位一体の主が我らと共に歩まれ、そして私たちを先導してくださいますから感謝いたします。神と人との前で犯しました罪々をどうぞお許しください。イエス様、あなたが十字架上で流された血潮によって私たちの罪を洗い清め、主よ、私たちをあなたの聖なるご性質へと導いてくださいますようにお願いいたします。今日も私たちは神の子供としてあなたの御前に立ちます。どうか憐れむ心を私たちに与えてくださり、取りなす私たちでありますように。主は私たちを大なる祭司として導いてくださることを感謝いたします。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる。主は私たちはこのイエス・キリストの御名を呼び求めます。今日一日イエス様の大いなる助けが私たちの上に下りますように。主よ、天聖一同を一人一人祝福してください。御言葉を聞きます私たちの耳を開いてください。重い心感情を開いてください。 御言葉の命が私たちの中にありありと入っていくことができますように、聖霊なる神様ともに導いてください。御言葉を語られます働き人の上に豊かな豊かな油を注いでくださり、神の隠された奥義、優れた知性であるイエス・キリストを大胆に語り継ぐことができますように助け導いてください。インターネットを通して礼拝を捧げられているお一人お一人の場所にも、主がシャロームと訪れてくださり、豊かな恵みを注いでくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉の種が私たちの中に落ちます。心に落ちてやがて芽を出し花を咲かせ実を実らせます。あなたの時に至って私たちがこの祝福を得ることができますように助け導いてください。今日もあなたの御言葉が私たちの前を先導し、しんがりとなってこの小さき群れを守ってくださることを感謝いたします。喜びと楽しみを携え、賛美の生贄を携え、感謝を携えて、私たちはこの礼拝を喜び楽しみます。主よ、今日も私たちと共にいてくださることを心から感謝して期待して、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
私たちの主イエス・キリストを覚え、キリストの裂かれた御体、流された血潮によって、新しい死聖所への道、新しい生ける道を設けてくださったこの完全な犠牲、誠の贖いを覚え、聖餐に預かります。賛美歌281番です。
聖餐は、私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。 私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富たも父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に入ります。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時も決して渇くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まことにまことにあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かっていない方はいますか。それでは杯の物産に入りたいと思います。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。それではお祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富たも父なる神様、あなたの愛に感謝し、 すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは杯の分散に入ります。告げて言え、この月の10日に各々その父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギの力取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての売り子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方いますか？それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
Oh, 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 oh.
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の3章です。エジプト記の3章はじめに7節を宣言させていただきます。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。アーメン。それでは初めに一言お祈りいたします。今我らともどもはあなたの命の御言葉を前にしております。どうか主よ、あなたがしもべらの口を通して存分にお語りくださいますように、あなたの御旨を示し、あなたが私たちに立てておられるご計画を存分に我らともどもが知ることができますように、そして我らともども今清められてこの耳を、この心をあなたに向かってよく開かれた心を持たせてくださいように、これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
この出エジプト記の3章のところにおいては、イスラエルの民はずっとエジプトで430年も奴隷状態が続いていて、そして神様がそのエジプトにいる私の民の悩みを確かに見た、確かに聞いた、追いつかう者たちの前にいる彼らのその叫びを聞いた、そして彼らの痛みを知っていると主はここに仰せられております。人はですね、本当にもろもろの制約を受けてしまいます。この出エジプト記の民のように、本当に奴隷のような状態になってしまう人も、またおります。人は子供から、大人に成長していく段階において、いろいろな制限を、かけられながら生きてるんですね。お父さんお母さんから、あれをしなさい、これをしなさい、あれしてはダメだ、これをしてはダメだ、そういうふうに言われながら、で時にはですね、それが本当に心の底に、あるいは体に深い傷を残す形で、その激しい言動を受けながら育っていくこともあります。
最も安心できる人として親って言いましたよね。私たちが最も安心できる人はこの世において親だということを言いました。ですけれど、この親もですね、その子育てがわからないんですよ。わからないゆえに何をするかって言ったらね、とにかくハイハイする時からダメダメダメという言葉を教えるんですね。触っちゃダメ、とにかくこれ良い言葉じゃなく、この指定的な言葉、それをね、子供にいっぱい聞かす、その癖があるんですね。で、なんでダメダメダメって言うんですかね。あのね、教えないとこの子は危ないから、教えないとこの子はペナルティを受けてしまうからという思いがあるからなんですね。ですけれど、本来だったら私たちは子育てをするときに最も子ども自身がね、本当に胸を張っていろんなことができるようにね、誇り高いこの子育てをしなければならないですね。例えばの話、子どもに今日パパ給料日なんだけど1ヶ月本当に私たちのために働いてきてくださったパパに、あなたができる思い切りは何？そういうことで、このねぎらうことを教えてあげるとか、そして今あなたが何をしたらお母さんが一番ね、いいなーって嬉しくなると思うとか、こういった子どもの良いことを引き出す、そういう教育を私たちは本 当ならしなければならなかったんですよ。ですけれど私たちには奴隷根性があるんですよ。奴隷根性があるから、奴隷というのは自分の自由意志では生きていけないんですね。だからあのご主人様の言った通りに生きていかないとペナルティが来る。そういうことだから子供がもうハイハイする時から子供がとにかくこのペナルティがあるね、あの世の中を生きてほしくないから何を教えるかって言ったらダメダメダメ。皆さん今まで自分が奴隷だと思ってなかったでしょ。皆さん奴隷ですよ。母の胎に一番最初にね閉じ込められている自由ないですね。ピャって生まれてから何にもできない自由ないですね。でそういうねあの能力の面からしてみればね、あの動物に踊る動物すぐ歩くんだよ。ね？でなんで？なんで私たちあの歩くのにね2年ぐらいかかっちゃうの？ね？変でしょ？あのねあらゆる優れたこの人としてのこの機能というものが、私たちが神と人の前で犯した罪によってどんどん弱まっているんですよ。だから、エデンの園においてアダムがね2年ばかりハイハイしましたってないです。でしょ。そんでエデンの園においてねエヴァがねハイハイしてアダムのところに嫁ぐまでにねもう何年もかかりましたってないんですよ。だから人間というのは一番最初にハイハイするものではない、ね、神と一緒に歩むものだったんですよ。なのに今私たちの生活というのは足で歩いてますよ。歩いているんですけれど私たち自身はね歩いてはいるものの本当はね生活の面においてはハイハイしてるでしょ。勉強も思うままにならないからハイハイしてる。人間関係対等にできないからハイハイしてるんです。これ全部ね呪われている証拠なんですよ。体思うままに動かないから病気にかかってハイハイしてるんですよ。これ全部私たち自分が知らないうちに奴隷にされてそして最も低い姿勢で生きていかなければならない状態になっている。四つん張りでざーないとやられてしまう。聖書はですね人間がこの奴隷状態であるということを私たちにことごとく教えてくださるために今日のこの出エジプトの箇所を通して私たちに教えているんですね。あんたたちにはね、あんたたちを奴隷とする者がいるんだよって。まず罪があなたたちを奴隷としてそしてあなたたちのね思考やあなたたちの社会生活やもろもろを四つん張りにしている。そして制度があなた方を奴隷としてそれにがんじがらみになって自由に生きていけない四つん張りの状態になっている。だからよく考えたら両足で立てるものあんまりないと思いませんか。よく考えたら両足でびっしりと立ってね、そして神と共に歩まれたハラフね、この状態である自分がねあんまり見受けられないでしょ。430年もの間ね、死死孫孫この奴隷状態にあったイスラエルの人々がいました。そして彼らは奴隷状態にあってその奴隷状態がもう飼いならされて で慣れ親しんじゃって430年もこの奴隷の状態になるとどうなるかって言ったらね、全部その制度がね命じたまんま、ご主人様が命令したまんま、何々が言ったまんま動かなければならない。それがねもう子子孫孫受け継いで受け継いで、もうそれでね良い奴隷としてこの訓練をね重ねられた人たちがいました。これがイスラエルの人でした。430年です。皆さん、このイスラエルの民が430年もの間エジプトにおいて、ね、奴隷生活をしていて、そして解放されましたけれど、その解放される時に何があったかって言ったら、あまりにも苦しくて、解放される時に彼らは神の名前を呼び始めたんですよ。主よーって。どういうことか分かりますか、皆さん。皆さん苦しんでますか、今。皆さん今苦しんでますか。生活で苦しんでますか。人間関係で苦しんでますか。体のどこかの病で苦しんでますか。あらゆる面において不足を覚えて苦しんでますか。なんだか知らないけど全部つまずき倒れる、ね、何一つビシッとなることがない、苦しんでますか。皆さんがもしそういう状態であるとするならば、今皆さんがやるべきことは一つなんですよ。主よ助けてくださいなんですよ。このエジプトに行って、このエジプトの人々にね、奴隷として使わされて430年経つまで彼らはね苦しんでいるのにも構わず主の皆を呼ぶことができなかったんですよ。ああ苦しい、ああ辛い、ああどうしよう、ああね、四つん張りの状態でずっと張ってばっかし。創世記を見るとですね、地を這う者は呪われた者と書いてある、ね、だから私たち人間が神の姿によって作られた人間として、神と共にハーラフする人間としてちゃんと立ってね、平和に不足もなく生きることができていない、何らかの形で私たちが今苦しんでいるとするならば、今私たちはあの創世記に出ていたあの蛇の状態、今血を張っている状態なんですよ。その時に今日ね、この答えが書いてある、主の皆を呼んだね、主の皆を呼んだんですよ。今日この箇所を通して皆さん自身のこの今地を張っているような状態、その中から自分が助かるために何をしなければならないかということをしっかりと覚えてください。そして皆さんがそれをやった時に、神様はそれを聞いてから皆さんに何をしてくださるのか、それも保証書としてしっかりと覚えてください。そして皆さんがイエス・キリストにあって地面を張っているこの状態が解消されて、そして主と共にハーラップする、歩くね、そのような状態を回復する皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。
私たちはですから、この神様と共に歩くという面によって自由になる必要があるんですね。神様はせっかく皆さんを、ね、その主の働きの招きをしているのに、ね、また、ね、あなたはその呪いから解放しなさいという招きを受けている、ね、癒されなさいという招きを受けているけれども、恐怖が、ね、襲うとき奴隷状態になっているんですね。それまで、ね、もう縛られ続けて生きてきたということに、ね、ある種の安堵感を覚えて、ね、自分がこの、ね、人々からあざけられたりのけものにされたりということを、ね、本当に小さい頃から身につけてしまった、もういらない壁、ね、あれしちゃダメ、これしちゃダメ、あなたは、ね、そんな風に自分を出しちゃいけないのとか、ね、あなたは、ね、黙っていなさい、静かにしなさい、ね、そういう風に、ね、して 黙って静かにしてみたら、ね、ネクラだと言われたり、ね、なんかそういうふうにですね、もう追いつかうものが、ね、この世の中いるんですね。会社の上司とかが、ね、お前なんで勝手にこんなことしたんだ、必ず私に報告してからするべきだったんじゃないかって言われたり、ね、時には、ね、お前なんでいちいち聞かなきゃ何もできないんだ、自主性がないのかって、ね、もう一体どっちなんだっていうような追いつかうものというものはこういうものなんですね。まあ、それに限らず皆さんの心の中で本当にね、ある時は親から、ある時はね、友達から、ある人は周りから、そういうふうにね、あれしちゃダメ、これしちゃダメって、ね、笑われたり、もう、打ち叩かれたり、時にはね、もう、怖い目にあったり、ね、そうこうして、いろいろ壁、いろいろ鎖がね、身につきついていってしまって、そしていざ大人になった時、皆さん大人になったら結婚して子供産んで家庭を構築していかなくてはならないですね。けれども、ね、それができなかったり、ね、もう異性と付き合うこととか、ね、あるいは何か、ね、異性じゃなくてもお話しすることとか、社会で、ね、何か、ね、手続きをすることに恐怖を覚えたり、電話がかかってきても何話していいのか分かんない恐怖を覚えたり、ね、いろんな壁、いろんな、ね、鎖、そうしたものもろを、ね、構築してしまって、もしそれが皆さんの人生を、ね、阻んで皆さんが、ね、健全に、ね、家庭を構築していくことに支障をきたす、あるいはもう外にも出ていけないほどの支障をきたしているとするならば、それは取り除くべき、ね、奴隷根性というものです。で、この奴隷の、ね、根性、このエジプトにおいて430年も、ね、奴隷状態だったこのイスラエルの民、ね、今日、ね、モーセが、出てくるとかですけども、まさにこのイスラエルの民はずっとその奴隷状態で、その奴隷根性を身につけて、ね、しまった状態だったんですね。彼ら、ね、生まれた時から、ね、このエジプト人の追いつかうものの、ね、その奴性とか、ね、また、ね、無知のしなる恐怖、ね、それらの中に、ね、隷属して生きる癖が身についてしまっていたんですね。この、ね、奴隷としての癖、これが、ね、なかなか、本当に神様の働きをしていくのに非常に大きな妨げになってしまいます。で、まあ、こういうふうな癖がついてしまうと、もう本当に自分が卑屈になってしまうんですね。私は罪人でございます、私はつまらないものでございます、私は罪の奴隷でございますって、そういうふうに言うことがなんかいいことであるかのようなして、でそれで主の大きな働きができない、そして人に、ね、悪い、ね、良い影響を及ぼすどころか悪い影響をいつの間にか及ぼしてしまっている自分に気づく、ね、そうしたことがあるわけです。この今日ですね、まあ、今日からと言わず、まあ、これから 何回かに分けて、見ていきたいんですが、この奴隷根性、あるいは、ね、身に染みてしまった、本当に縮こまってしまった考え方、あるいは、ケチケチ精神、そういったもろもろから解放される、ね、術を、まあ、この、ね、エクソダス、ね、出エジプト記、またこの奴隷の国から抜け出して神様のその御言葉の中へと入っていく、このトーラ、モーセ五章の方からちょっと学んでいきたいと思います。で、特にこの奴隷の人たちはですね、特に欠落してしまっていること、これ戦うということですね。自由のために戦う、人生のために戦う、結婚して子供を産んで家庭を築き上げていくという健全なことを阻む者に対して戦うという、ね、その戦い方がわからないんですね。また本当に新しい領域、未知の領域、ね、今までもう本当にずっとルーチンワークばっかりやってきて、でそれで全く新しい、ね、創造的なことをしていくことがわからなくなってしまう、ね、これ奴隷を長く続けていた人の中に、ね、見受けられていて、でそれでイスラエルの民がもう本当にその、ね、奴隷根性をエジプト出た後も、ね、五章大事に身につけて いてしまったがゆえに、ね、彼らがもう本当に残念なことに、ね、せっかくエジプトを出てもまたエジプトに帰ろう、ね、モーセというやつを、ね、ヨシア、カルブは石で撃ち殺して指導者を立ててエジプトに戻ろう、ね、奴隷に戻ろう、ね、そういうふうになってしまう、ね、でそれで本当にそれ主を侮ることなんです。主は皆さんの人生に本当に命に溢れて喜び溢れて広いところで伸び伸びと神様が皆さんに与えてくださったその、ね、本性を生かして皆さんのその能力を 賜物を生かして神の国のために働いてほしいけれども、ね、それを、ね、世のもの、ね、悪魔サタンの言いなりになってもう縮こまったところで細々と生きるって、これは御心じゃないんです、この篠原加奈さんは本当に素晴らしいお方です。天地を創造したお方です、ね、あの大空も作られた、ねまあ、ちょうど今非常に、ね、秋晴れの、いい清々しい天気ですね。スカッと晴れた、ね、スカッと晴れたありますね。加奈さんはそのような、ね、スカッと晴れた広々としたそして、ね、気前のいい清々しいお方です。でその、ね、神様の子供に皆さんもなっていくべきです、ね、縮こまった考えの中でね、こまごまとしていることから脱却してそして本当に神様の広々とした清々しさ、ね、神様は富んでおられる方です。お金持ちなんです。でその富んでいる様、皆さんがプリンスでありプリンセスであることを、ね、身につけていくとことのために皆さんはこの御言葉を、ね、学んでいくべきなんですね。この本当に素晴らしい神様がこの奴隷の状態でいる神の民イスラエルを見かねて神様が、ね、このモーセに語られる場面が、ね、今日のところですけども、で主が、ね、語られるところ、ね、この、冒頭で宣言したところはこの7節だったんですけども、もう一度7節読みますと、主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの悩みを痛みを知っている。
ここね、神様が見た聞いた、今どういった状況の中において痛まれているか、それを知っているよって言ってるんですよ。皆さんが神の御前において叫ぶときに、神はね、皆さんを見てくださる、皆さんの叫びを聞いてくださる、皆さんをね、苦しめる者のね、言葉も聞いてくださる、そして皆さんを痛める者の手も見ておられる、そして痛まれている皆さん自身のね、もろもろも主はね、知っていてくださるんですよ。だからこれをただイエス様を信じるということでこの教会通いしたって意味ないですよ。イエス様に会って自分がどういう存在なのか、神様は自分に何を知ってくださるのか、知っていただくために自分が何をするべきかということを知るべきだよね。でここで彼らがね、やったことは一つしかないんですよ。叫んだんですよ、苦しくて。あのね、まあまあやっていけそうな苦労、ね、まあまあやっていけそうな苦労をしているとき、叫びは出ないですね。自前の力で明日になったらちょっと良くなるかなっていう期待があるんですよ。ね、だからまあまあやっていけそうな苦労をしているときというのは、自前の力でね、なんとかね、明日は良くしていこうと思っているから、神に叫ばないで努力をする。それをしたかって言ったら、私たちと同様、イスラエルの人々が430年もの間、まあまあやっていけたので、叫ばずに、いや今日も終わりました、でも休める夜があってよかったわ、明日ちょっとしんどいけど、明日はご主人様が優しくしてくださるかもしれない、ね、そういったもろもろをね、自分で考えて、そしてまだ余裕があったので叫んでないんですよ。でも自分のね、余裕がなくなった時に彼らは叫び始めたんですね。何を叫、いつ彼ら余裕がなくなったかって言ったらね、もう彼らの子供が生まれたら女の子は OK、 男の子はナイル川に投げなければならない、そういうこっぴどいことが、ね、国の法律として定められた時、自分の子供がナイルの川に投げ込まれるという現実を、ね、 仕入れてしまった時、初めて彼らはっておねり始めたんです。皆さんがそこそこ苦労している時、まあまあなんとかやっていける時、皆さんは祈らないです。だからもし皆さんに本当にもう胸がドキドキドキドキで、手足がブルブルブルブル震えてしまう、そして手、自分の手に負えない、ね、人物事を通して物事が起きたとするならば、皆さんはその時に主に祈ってください、叫んでください。その時が皆さんのこの奴隷としての生活、それをね、終止符を打つチャンスとして主が与えてくださった時なんですよ。あのね、主のために信仰生活をするゆえに忍耐するのは、それは尊いことです。ですけれど、苦労して、そしてもうどうにもならない、そういう状況の中において、忍耐するのは、それは良くないです。ね、痛い時は、痛いって言うの。苦しい時は苦しいって言うんですよ。そして自分の手に負えない人物事と会った時は、助けてって言わなきゃいけないんですね。これを言わないでそのまんまほったらかしにするとどうなるかって言ったら、私たちを懲らしめている相手の方がどんどん力がつくんですよ。そして私たちはどんどんね、苦しくなるんだけど、どこまで苦しくなる？自分の子供までが苦しくなる。自分の子供を究極の話、ナイル川に投げられたよね。私たちが苦労している時に、そのままほったらかしにして、自分で頑張ろうと思ったら、その頑張ろうと思ってね、生き込んでいることが子供にまで及んでしまう。これをしっかり覚えて、そしてね、すべてを見てくださる方に叫ぶべきなんです。主よ、耐えられません。もう耐えられません。耐えられません。主よ、聞いてください、聞いてくださいね。そして今のこの状況を知ってください。痛いです、苦しいです、悲しいです。これをやっと自分の子供がね、ナイル川に投げ込まれる状態になった時に、430年経ってやっとイスラエルの民が知ったんですよ。だから人間というのはね、意外とずぶどいんです、ずぶどいんです。主は望んでおられません。いらないところにおいでずぶどくね、苦労すること。今日叫んで主が何をしてくださった？降りてきてくださったんですよ。主が皆さんが苦しくて手に負えない、ね、そういう状況の中において、叫ぶと、主は降りてきてくださる。降りてきてくださる。皆さんのその叫んでいる現場に、苦しんでいる現場に、ね、悲しんでいる現場に、降りてきてくださる。これが主なんですよ。皆さん。今皆さんのこの生活の現場、手に負えないもろもろのところに、あの膝に降りてきてほしいですか？アーメン、アーメン、アーメン、ね、降りてきてほしいよね、降りてきてほしいよね、見てほしいよね、知ってほしいよね。呼べば、叫べば、主は聞いてくださる、見てくださる、降りてきてくださる。これが私たちの主です。法則ね、天気のスイッチ入れたら天気入りますよ。入れなければいつまでも天気は入らないんですよ。なんで天気入らないの？天気入れ入れ入れつって、あのスイッチの前でどんなに叫んでもね、皆さんがこの法則通りね、手を伸ばして指でパッチンとしない限り、この部屋に天気は入らないんですよ。それと同じように、主のね、力が皆さん自身のこの人生にね、入ってきてほしい、来てほしい、ということを望んでおられるとするならば、 皆さんは叫ぶべきなんですよ。苦しいって叫んでください、悲しいって叫んでくださいね。もう手に負えませんと叫んでください。そうすれば皆さんのそばに主は来てくださいます。アーメン、
アーメン。主は、ね、この何節において、ね、3つの動詞、ね、あります。見る、ね、主は見てくださる。それから聞く、ね、聞いてくださる。痛みを知っている、ね、主は確かにその、ね、感じるお方、ね、見ておられるお方、知るお方です。そしてさらに、ね、この8節では、私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、ここの救い出しという動詞があります。その地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。アーメン。ヘブライ語、ヘブライ語では動詞が、ね、重要なんですね。神様がいかなるお方であるのか、ね、神様見てくださる、聞いてくださる、知ってくださる、救い出してくださる、登らせてくださる、ね、主は、ね、これらをもって贖い出してくださるんです。贖いとは買い戻しです、ね、皆さんが借金を負っていて、ね、そして、ね、私が、ね、札束を持って買い戻してあげようと、ね、言ったら買い戻されるんですね。神様はお金持ちになるお方、神様は皆さんの罪を、皆さんの人生の諸々の呪いを、全てを、ね、血潮でもって、イエスの血潮という代金をもって、ボンと支払ってくださった。これを贖いと、ね、言います。神様、この5つの動詞をもって、このイスラエル民族を、ね、買い戻ししてくださるお方なんですね。そして、ね、さらに9節。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまた、エジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。アーメン。母さんお一人で動かれるんじゃなく、モーセという人を通して、ね、働かれるんですね。そうです、物事、そしてこの贖い出し、また救い、これは神様は人を通して行われるんです。神様が天から悪者には稲妻を落として、いい人にはその人にだけ雨を降らせたり太陽を昇らせたり、そういったことではなく、人を、神様を信じる人を通してこの世の救いを達成させるんです。というからには皆さん人ですか？アーメンがなんか少ないな、ちょっと皆さんを通しても神様は働かれるんです。神様は、ね、神様を信じる人を通して、そして神様の言葉に、ね、従順する人を通してこの世に救いをもたらすんです。この時モーセは、ね、この神様から、ね、白羽の矢が当たって、でもう本当にこのモーセを通して、ね、なんで神様はモーセを白羽の矢立てたか、それは、ね、書いたらですね、彼は、ね、人の中のどんな人よりも、ね、へりくだった、ね、人だった、ね、へりくだって、ね、その、ね、神様の言葉に聞き従う人を神様は用いられるんです。
モーセがね、どれだけへりくだったかって言ったらね、もともとエジプトの王子だよね、なんだけどね、イスラエルの人々をね、助けるためにエジプトの人を殺したよ。で、それを逆にイスラエルの人々から脅かされて、そして自分の命の危機を感じて逃げたよね。それで彼がアラノにおいてこの40年ぐらいをいるんですけれど、その40年を通して彼はどこまでへりくだった人になったかって言ったらね、羊の言うことを聞く人になったんですよ。羊が何にも言わなくても、今日はこの羊様のためにどこの牧場に行こうかな、ね、羊のために一生懸命考えて、ね、それやってるんですよ。羊を壊すために、飲ますために、それだけを一生懸命考えて、そして羊を守るために一生懸命自分の体を張って、そしてモーセは言ったんですよ。不平不満を言わずに、へりくだった人、主は会いたいんですね。へりくだった人と主は会いたいんです。へりくだった人と 人たちになりたいよってね、コラボレーションしようよって、ヘリグだった君ということなんですね。神様は最も大きなミッションをするときに誰を用いるかって、一番ヘリグだった人を用いるんですよ。なぜかわかりますか？ヘリグだっているので神に逆らう性質が人の中で一番少ないんです。ヘリグだっているので逆らっていませんので、神と彼の間に隔たりがないの。逆らってないからね。だから隔たりがないから神様はいつでもこの人と一緒にね、タッチになって、そしてコラボレーションして、神様がこの民のためにしたいことがいつでもできてしまうんですよ。これがモーセが選ばれた理由なんですよ。ヘリグだって謙遜な人なんですよね。そして本当に面倒見ても面倒見ても昨日と全然変わらないこの羊に対して腹を立てない人だったんですよ。羊というのは絶対に刑ができないんですよ。訓練できない。羊は、ね、食べさせていただいて、飲ませていただいて、そして連れてってもらって、守ってもらって、それずーっと繰り返ししてるんですよ。え？昨日の巻き場、いけません。置いといたらね、もう草ハムハムしながら、いつまでも行っちゃって、群れから離れてしまう。これが羊なんですよ。だから牧者が必要なの。そういう羊に対しても腹を立てない。毎日、ね、飽きずに、ね、愚かなことをしている羊に対して腹を立てないモーセだった。だから主が言ったのが、ヘリグだって謙遜な人だ、ね、その謙遜というところにね、神に対して謙遜もあったけど、ね、あらゆる自分がしなければならないものに対して自分が上に立つ、優位に立つ、王様になるということではなく、へりくだって使える身になったということだったから、使えるものは腹立てないんですね。これがモーセでした。だからモーセが選ばれた。皆さん、私はいろんな教会にいたときに、私のところに来ていろんな相談をする人たちがいるんですね。その中で、自分が主の働きをしたい、でそのためにイエス様からコーリングがあったとか言ってるんだけど、大きなことを言ってる人たくさんいるんですよ。大事を言ってる人たくさんいるんです。でもへりくだって主に仕えたいというね、この最も主が喜ぶその性質を持って歩み寄る人はいなかった。アラの40年、ね、これを早くしたいとするならば、私も皆さんもしなければならないのは、一日も早くへりぐらって、そして神様が、ああ謙遜で温厚なものだというね、この反抗をしていただくような私たちになれば、私たちのこの荒野というのは卒業できてしまうわけなんですね。へりくだりましょう。そしてそのへりくだりの様が神様が認めるね、そのようなへりくだりの様を持つ私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
で、主はモーセを、ね、呼び出しました、使わすために。でモーセは、ね、それに対して、はい、分かりました、今こそ待っておりました、今行きますね、そういうふうに言ったんじゃないですね。この10位、もうちなみにこの時モーセ80歳です。宮田さんは、この間年齢聞きましたけど、まだ80歳にはなってないですね。
そうです、
若いですね、まだまだ
若い若い若い。
主からコーリングがあった時モーセは80歳だったんです、うん、 モーセは、ね、もう本当に40年前エジプトから方法の手で逃げてきた身です、ね、エジプト の、あのプリンスオブエジプトっていうあの映画ありますね。あのエジプトで王子として、ね、育てられた、ね、モーセです。でそしてエジプト の、ね、その内情、エジプト の、ね、その、恐ろしさ、強さ、その、ね、エグさといいますか、それも全部モーセ知ってるんですね。そのエジプトから、ね、逃げてきた。でそれでもうずっと40年羊の面倒ばっかり見て、ね、すごい、へりくだった人になって、ね、口も口下手じゃなくな口下手になってしまったんですね。でそのモーセ、10節では、ね、モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのところに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、ね、パロ、あのファラオと言います、ね、あのたまになんかあの博物館でファラオ展とかですね、偉そうなエジプトの王様がいますね。あのファローのもとに私が行かなくてはならへんのとは、ね、どういうことでしょう、ね、本当に恐れおののいているモーセです。彼も壁があったんです。もう本当にトラウマと言いますか、ね、恐れ恐怖、ね、もう私は、ね、羊を買ってもう80歳でもう、ね、このまま、ね、年齢を全うしてこれが私の生涯だと思ってたら、ね、なんとファローのところに行って、ね、対決して私の民イスラエルの民をエジプトからファローのもとから救い出しなさいという、ね、この神様のお言葉、本当に恐れがあったと思います。皆さんももし神様からのコーリングがあって、ね、あなたはこれから、ね、大阪に伝道しに行きなさいとか、ね、いやいやあなたは、ね、ロシアの方に伝道しに行きなさいとか、ね、とんでもございません。私言葉が分かりません、そういう言うかもしれないですね。モーセもそうだったんですけれども、モーセは結局行くんですね。このファローのところに対決しに行くんです。モーセは再び戻るんです。あのエジプトへと、ね、あのモーセが恐れていたエジプトへと戻って、この神様の言われた通りにエジプト人を救うエジプトの中に、ね、住んでいるイスラエル人を救い出すために行くんですね。その根拠は一体何か、ね、どうしてモーセは再び行くことができるのか、ね、それ今日のこの聖書の3章のところで4つ、ね、その根拠を見出すことができるんです。奴隷根性から解放できるための、ね、根拠、ね、そのうちのまず、ね、1つ目、神様モーセに、ね、言います。この13節に12節ですね、12節において、神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ。アメン、ね、印、それは私があなたと共にいるという印です。で皆さんいろんな印、不思議を求めるかもしれません、ね、あの祈りによって台風が去るとか、ね、ダイナミックな印ですね。そうした印もいいかもしれないですけど、しかし最も素晴らしい印、それは私があなたと共にいるという印です。これ以上の、ね、皆さんが本当にどこに行っても恐れることなく、おののくことのない印は、ね、これなんです。私が、ね、それに天と地を創造した神である主が共にいてくださるという印、これが、ね、まず一つ目のこのモーセが大胆になることができた根拠です、ね、この13節を見ますと、モーセは神に申し上げた、今私はイスラエル人のところに行きます、ね、もう本当にですから神様が共にいるという印、この印ゆえにモーセは、ね、行く気になれたんですね、まあ、その後も、ね、あのモーセはいろいろと、ね、拒んだり、もうどうか他の人を使わせてくださいとか、ね、弱気になったりするんですけども、しかし主が共にいてくださる、それがまず一つ目、ね、二つ目、ね、それは、ね、この14節のところに、ね、神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない、私はあるという方が私をあなたのところに使わされたと。アーメン、ね、私はある、これ、ね、ヘブライ語でエフエ、アシェルエフエ、要するにね、エフエ、これ B 動詞ですね、存在を表す B 動詞です。そしてこの、ね、FA、アシェルエフエ、これ、ね、もう世の始まる前から、ね、 今現在もそしてこれからずっと後もずっと存在し続けてありてあるお方であるのみならず、すべてのありてある存在、皆さん今存在してますか？存在してますね、当然のこと。皆さんを存続させ存在させることのできるお方であるという意味もまたね、この中にあるんです。すべての存在させ存在しているものを存在させ存続させるお方、それが私はあるという意味です。
信じても信じなくても存在させて存続させ続けるこの力は神のものなんですよ。私たちのものじゃないんですよ。その証拠があるんですね。どういうことが分かりますか？人間が自ら自分の存在感をね、表して自分を存在し続けるさせ続けるということがね、できるとするならばね、思うままに思った通りに人生歩めるはずなんですよ。存在させられるはずなんですよ。でも皆さん思ったのは立派だよね。いい父になりたい、母になりたいね、稼ぎが良くなりたい、何々したいしたい、これこれということ思ったものはたくさんあるものの、その通り存在させることができないのは私たちなんですね。だから存在するということ、そして存在させてくださった、で今私が存在してますよね。存在しているこの私がね、今御言葉を伝えるものとして存在し続ける、ね、この力を与えてくださったのは神様なんですよ、ね、神様がもう 明日でももういいよ、君はしなくていいよって言ったら、私のこの伝えるというこの存在価値というのはなくなってしまうんですよ。それを人々はね、ちょびっとなくなるものがあったり、もう全部なくなるものがあったりするんですけれど、ちょびっとなくなるものというのは仕事だったり、こう部分的なことなんですね。でも全部なくなるというのは何か、死、もう存在したい、死にたくない、ね、死続けられたい、死続けたいと思っているものの、ね、仕事も人間関係も、ね、いいように存在し続けるということができないんですよ。神だけができる技なんですね。だからここで、ね、私はというね、この言葉というのはすごく意味がある。だから皆さん覚えてください。今私は神が存在させている、そして神が今の私を生かしているんだ。これね、認識するしない天と地の差があるんですよ。神が今私を存在させている、ね、それゆえ私は存在し続けているということを認識している人というのは、ね、自分の人生を自分身勝手に計算しつくで歩むことはできないんですよ。神が存在させている自分の、ね、人生ということを認識しているとき、主に委ねることができるからなんですね。だからこのありてある方、ね、この方が言っているのは何か、存在させ存在させ続けている、ね、この私の前に行って素直に私があなたを存在させたい、その存在させたい姿形で私が生かすその日を私の前に置いて、ね、全うできるように私に預けなさいということを言ってるんですよ。神に預けなさい、
すなわち存在させてくださるお方、ね、存在の根源であられるお方があなたと共にいる、ね、もうこれ、ね、だってエジプトの国が存在しているのもこの方のおかげ、ね、ですね。皆さんの人生を存在させてくださっているお方、そのお方が、ね、今こうしてここにいるわけです。 イエスキリストの名前のもとに皆さん集まってますね。イエス様がここにおられるんです。
アーメン。
そして皆さんが、ね、本当にこのイエス様の名前を握りしめていく先々で、うん、皆さんはイエス様を運ぶ、歩く神殿としてイエス様を運ぶんです、
うん、
その存在の源であられる方、うん、教会は、ね、全てのものを全てのものによって満たすことのできるお方の満ちておられるところだってエピソード書に書いてありますね。このお方が一緒にいること、これが本当に私たちの自信の根拠になり、また私たちのこの奴隷根性から解放される根拠になるんです。皆さんが信じるならば主が働いてくださるんです。でさらに、今度、20節のところを見ますと、私はこの手を伸ばしエジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう、こうした後で彼はあなた方を去らせよう、アーメン。であらゆる不思議で、ね、この存在させてくださるお方がエジプトを打つんですね。まあ、神様からすれば、ね、そんな、ね、なんでまどろっこしいことをするんだろうって、ね、もうエジプトを一瞬にしてパッて消し去ってしまえばいいんじゃない、いやいや神様そんな際どいことといいますか、えぐいことといいますか、そんなことをしないですね。もし罪人をもうそんなパッと、ね、炎で焼き尽くすとかそういうお方だったら、ちょっと私たち到底存在、もう人類とっくの昔に亡くなってますけども、主はですね、誰一人の滅びることを望んでおられないんです。そして主はその、ね、本当に主に対して固くな、な、ね、強情な、もう430年も神のために苦しめてきた人さえも、ね、用いて神の栄光を表すために、ね、用いるんですね。この時、ね、あらゆる不思議でエジプトを打とう、ね、そういうふうに神様は、ね、言われました。皆さんの人生を縛り続けてきたもの、ね、皆さんの、ね、追いつかって、ね、本当に皆さんがなすべきことをさせない、ね、またあるいは皆さんがしてはならないことをさせる、その強烈な、ね、悪魔サタン、暗闇から由来するあらゆる悪霊、あらゆる病、そうした諸々に対して私たちも、ね、命じることができるんですね。主イエスキリストの名前によって、あのエジプトを打ったあの銃の災いがお前に下れって、
うん、
皆さん人間にこの使っちゃいけないですよ、ね、皆さんの格闘は、ね、血肉によるものではなく主権、力、この暗闇の支配者たちに対する、それが皆さんの格闘だって、うん、エピソード書に書いてあります、
うん、
もし皆さんのことを追いつかう人間、ね、皆さんの会社の上司に向かって、ね、そんな災い下れ言っちゃダメなんですねもし上司がですね、この御言葉に逆らうような過酷な要求をしてくるのであるならば、その背後で働いている暗闇、悪霊、ね、その主権に対して皆さんは、ね、この、呪いの宣言をするべきなんです、ね、このエジプトを銃の災いで撃った、ね、この災いがこの人を、また私の人生をこのように奴隷根性化させているものに、イエスの身にあって、ね、災いが下れ、ね、そういうふうに、ね、この言葉を発することができるんです。でさらにですね、モーセが、その根拠を得た、ね、その4つ目、これ、ね、21節と22節のところですね、私はエジプトがこの民に好意を持つようにする、あなた方は出て行くとき何も持たずに出て行ってはならない、女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなたはそれを自分の息子や娘の身につけなければならない、あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない、アーメン。
あのね、面白いよこれ、隣の女って書いてあるでしょ、ね、あのね、女の人というのは、男の人は外に置いて農業とかそういうことをして、女の人っていうのは主に家の家事だとか掃除洗濯だとか、そして、その家の人の世話をするということを主にしているんですね。だからその家の中に、自分がお仕事しているその家の中に、ね、何があるのか全部わかるんです。だから430年分の賃金を、あの神様は絶対取ってから返すよって、あなたたち出ていけって言ってるんですね。だからそれを ね、くまなくさせるために、自分の、ね、何女って書いてあります。隣の隣。隣っていうのは一番親しい、一番わかるということで、隣、これは何かというと、自分のご主人の家なんです。そこの家に一番いい洋服が、その主人はわからないんですよ。いつも洋服持ってきてって言ったら持ってくるから、どこにそれがあるのかわかんない。掃除洗濯して置いてるのはイスラエルの人々、そして飾ってあげるのも彼女たちが全部やってる。だからもう金銀宝石、いい洋服、どこにあるのか全部知ってる。だから神様が土地でもらっちゃったらそこにとどまらなきゃいけないじゃん。身軽く、あのね、身につけてね、本当に重くないものを、430年分を、価値あるものを身につけて、そしてそれを取って出る。だからもう本当に素晴らしい神様のこの金銀の取り立ての方法、これも本当に私驚きました。皆さんも今まで社会生活をしていて、虐げられて、自分たちが一生懸命働いていたものの成功できなかった、一生懸命やったんだけど失敗した、失敗したおかげで、ね、田中さんは、ね、ポケットが豊かになった、私はダメになった、こうやられたことは結構あると思いますよ。それ全部、ね、主は、ね、生産させるって言ってるんです。私たちを食い物にしてきたもの、いいですか、私たちを食い物にしてきたものから、主はあんたたちタダで出ちゃダメだよ、しっかりもらって出なさいということで、しっかりね、もらって出るようにしてくださったんですね。その時彼らが持ってきたものがね、あまりにも素晴らしすぎて、後にね、幕屋を作る時に彼らが主に捧げ物をする時、だからイスラエルの民はね、生きながら金持ちになってカナンの地に入ったんですよ。約束の地に入る時に彼らはね、金持ちの状態で、土地は向こうにあるね、金銀は我が身にある。土地は向こうにある。父と蜜の流れる土地は向こうにある。我が身には金銀がある。言って、ご主人になるにふさわしい洋服も持ってる。奴隷の洋服だったんだ、今まで。ということなんだけど、奴隷の洋服じゃなくて、今度は言ったら最上にいい洋服を持っているわけなんですね。ご主人様のもうとびっきりのやつをね、これでね、心がピカピカにならなかったら私困るよ。皆さん、あ、そうなんだと思って、もうこれ私のものと思わないと、イエス様と私は困る。いいですか、土地は向こうにあるよ。その土地というのは、エジプトの土地というのは、水を汲んできて育てなければならない。神様が与えてくださった土地というのは、土地そのものが水を育んでいる。そして時にかなった恵みとして、この作物に水を程よくあげてるんです。なんだっけ、映画なんか見てるとスプリンクーラーみたいのあるじゃん、 ね、そういうのがあって時間で設定するとシュッシュッシュッシュッ出てきてもう青々となるじゃない。それはね、もうなんか人がやらなきゃいけないよね。でもあれはカナンの地というのは神様が約束してくださったカナンの地は、ね、水を育んでいるから、あの時にかなった種まきをしておけば、植えておけば必要な水を土地がね、はいどうぞつってそのあげるんだよ、根っこに。欲しいと思わない？欲しいですか？おーし、誰か言って、私に欲しいですかって。アーメン。もう一番欲しい。一番欲しい。あのね、祝福はこうやって受けるんですよ。あの土地をいただきました。水がなくて30キロ先から引いてこなければならない。引いてきたもののね、引いてきたら泥棒が途中、意地悪なやつが途中、そのなんだっけ、これパイプを切っちゃった。引いてきた分だけ無駄。もう痛いよ。でしょ？どっかの国が、どっかの国がだよ。パイプを、ちょっとこう、ひまげて、ただで、ガスかなんかを使って、それで、見つかった国がいたよね。あ、名前忘れた。それでソ連がすごい怒った。だから、こういう自分で作った仕組みというのは、人間がなんとかね、ひまげることもできる、切ることもできるということでしょ。でも神が与えてくださったそのものというのは、そういう後鎖がないように、ちゃんとね、その種に応じて水を供給してくれる。こんな素晴らしい、ね、祝福なんだよ。それを与えてくださるために神様がね、モーセに言ったんですよ。私とね、組んでくれないか、私の立ちになって。それで神様がその彼らをその地に連れていくために完璧に全てのことをなされたんですね。その神様が私たちの主なんですよ。その主が今言ってるんですよ。一緒に行くって言ってるんですよ。一緒に行く、ついてくる、
アメン。
そうなんですよ。イエス様が一緒に行くって言った時に、一緒に行きますって、ついてきて、もちろんついていきます。ね。それで、人が与えていないこの完璧な祝福、これに預からなければならないですね。これは、ヘリグだった、モーセに与えられたミッションです。そして、ついてきた、人々が獲得した、その祝福なんですね。人は2種類があるんです。ヘリグだって、ね、神の言葉を聞いて、それを民に伝えて、リーダーシップになる人と、その言葉を信じてついていて、そしてその土地を得る、その祝福に預かる人、この二種類あったんですよ。皆さん、自分がリーダーシップにならないんだったら、信じた信仰によって、ね、得るべきものを得て、そしてあの約束の地に入る、その幸いと栄光に満ちた皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
本当に主に期待すること、ね、これが皆さんの力になるんですね。
アーメン。
モーセは、ね、これらの、ね、この4つの根拠を得て、力を得て、そしてエジプトに、ね、行きました。でもう一つ私たちが今日学びたいこと、ね、これですね、攻撃をするということです、
うん、
奴隷 の、その仕組みがずっと、ね、死に当たってしまった人というのは、ね、戦うということ、攻撃するということを、ね、これが非常に、ね、弱ってしまっております。私たちはこの奴隷根性のおじけついた霊を取り除いてくださいって祈ることも、まあ、もちろん肝心ではあるんですけども、それと同時に攻撃もするべきなんです、その霊に対して、ね、あの主が約束してくださったこの御言葉を、ね、しっかりと握りしめて、そして、ね、この御言葉の祈りの中にその御言葉を込めて宣言して、そして祈る、ね、これ、ね、霊がとても嫌がる祈りです ね昨日、ずっとこの、ね、祈りをしていた人が、ね、いて、ね、それでなんかパスタ体の中熱くなってきましたと、ね、いう方もいたんですけども、ね、まあ、ちょっと今ちょうど疲れているようですね、
うん、
本当にこの、ね、自分の中にその組み込まれてしまった仕組み、ね、これを、ね、御言葉と信仰を混ぜて、ね、宣言すること、ね、これ攻撃になるんですけども、この私たちも今本当にモースのように、ね、立たなくてはなりません。なぜならこの国には本当にこのエジプトの霊が、ね、非常に働いてるんですね。エジプトは、ね、男の子が生まれたらナイル川に投げ込まなければならない、ね、そんな過酷な命令も出しました。今、ね、この国どうでしょうね。本当に若者たちもう、若者が、ね、死ぬ死因のトップが自殺なんですね。年間3万人も、ね、自ら命を絶っております。そして本当に若者たち、ね、将来に希望が見出せないから、ね、本当に結婚式も安く済ませて、ね、家も、ね、本当に小さな家を、ね、買って、ね、それで、ね、本当に細々と生きていかなければならないという、ね、このエジプトの奴隷を強いるような例によって本当に多くの若者たちが苦しんでます。皆さんがモーセとならなくてはなりません、
ね、
イエスキリストを信じて、そしてこの御言葉を、ね、宣言して、皆さん自身が、ね、この時代におけるモーセとなって、
うん、
あるいは、ね、御言葉教育をしてヨシア・カレブのような子どもたちを子育てして、うん、そしてこの、ね、日本の中において本当に希望をもたらす、ね、皆さんとなるべきですね。私たちは、ね、人生をまず人生を縛ってきたこの諸々の、ね、呪い、この奴隷を死させてくるこの足かせ、ね、首かせ、これをまず破壊しなくてはなりません、ね、皆さんが本当に今まで培ってきてしまったその、ね、奴隷としての、根性、ね、主が皆さんを、ね、召し出すときに、うん、いやいや私はできませんとか、いやそれは、ね、私のビジネスではありません、ね、そういうふうに言って、ね、避けてしまうような、ね、志、あるいは、ね、ケチケチする、ね、行動パターンとか、ね、そういったもの、それらのものを本当にそれを拒否して投げつけるべきです。皆さんが、ね、何か大きな仕事ができないように、ね、させてきた、ね、あらゆる悪しき霊に対し、またそのような思い込みとか、またそうした、ね、諸々の考え方、ね、行動パターン、ね、それに対してはもうこのエジプトに対する銃の災いが下りますように、ね、いろんな災い下りましたね。もうある時は、ね、氷が降ってきてもう作物をもう全滅してしまう、ね、イナゴに見舞われてイナゴだらけになる、ね、カエルがやってきてカエルだらけになってしまう話題もありました、ね、ハエがたかってもう追っ払っても追っ払ってもハエが、ね、ついてくる話題もありました、ね、そうした諸々の話題が皆さんを縛ってきた、ね、暗闇に対して、またそのあらゆる霊的なものに対して、ね、イエス・キリストの名前で銃の話題が下れ、ね、主が共におられる、主を見よ、ね、全てを存在して余り余らせてくださる主がお前を、ね、憎む、そういうふうに皆さん、ね、攻撃をするべきなんです。皆さんは、ね、今まで、ね、防御に回ってきたかもしれませんけど、しかし攻撃をするということ、それから、ね、モーセが本当に、この、ね、4つの根拠を、ね、得ましたね。主が共におられるという印、それから私はあるというお方が共にいるということ、そして、ね、このお方がエジプトを打ってくださるという根拠、そして剥ぎ取らせてくださる、ね、もう430年分積もり積もった未払い賃金をごっそりと剥ぎ取らなければならないという、ね、この意識を持って皆さんは攻撃をするべきです。皆さんは凛々しく強く大きくなって、そして本当に皆さんの中にある、ね、もし奴隷根性がある、ケチケチ精神がある、ね、縮こまった臆病の霊がある、それならばそれを攻撃して、そしてもはやこれからは本当に、ね、約束の地、 広く良い土地に、ね、入っていくことを邪魔する一切のものを、ね、それを踏み潰していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。
御言葉を覚えてこの時間主にあって私たちも祈っていきたいと思います。主は私たちが祈った時それを主は見てくださいます。そして聞いてくださいます。そして私たちの状況を知っていてくださいます。そして下ってきて私たちを助けてくださいます。そして私たちの敵を撃ってくださいます。ありてあるこのお方が私たち一人一人に本当にあらゆるものを剥ぎ取る力を与えてくださることを信じてこの時間祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ。主よ、あなたが見てください。あなたが今起きていること、そのもろもろをあなたが聞いてください。そして今起きていることを通して私たちが霊肉ともに痛まれていることをあなたが知っていてください。今主よ、あなたが下ってきてください。そしてこのもろもろの状況から私たちを救い出してください。そして私たちの敵を主よ、あなたが撃ってください。そして私たち一人一人に主よ、イエス・キリストにあって剥ぎ取る力をあなたが与えてください。私はあると言ったあなたが私たちの川に立って私たちと共にいて、この私たちの手に負えないこのエジプトのもろもろ、私たちを本当に這うものにしてしまったこのもろもろをあなたが全部取り除いてください。イエスにあって私たち一人一人の状況が変わり、そして主の御名が崇められますように、主をあなたが助けてください。主のなさる技を感謝してイエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。それでは賛美の189番を賛美した後に献金の感謝の祈りをいたします。今日もあなたの御言葉を聞きたいと、またあなたから命の養いを得たいと、主よ、 この週の初めの日、主日にあなたへとお捧げしました。どうかあなたが一人一人報いて、天の窓を豊かに開き、祝福の雨を先の雨と後の雨で潤し、また一人一人をエジプトの地のようでなく、本当にあなたが雨をもって潤し耕し、そして一切の悪しき者が寄りつかないように、あなたが叱り飛ばしてくださいますように、そして一人一人に対しては本当に良きものをもたらし、悪魔、サタン、悪霊、暗闇の者に対してはあなたが叱り飛ばして、それらを寄りつかなくし、今日これからの始まる1週間の仕事の手技を祝福し、家庭の命の技を祝福し、また子どもたちを祝福してくださいますように、これから主よ、あなたが病を癒してくださいますように、また一切の霊的な攻撃や、あるいはあらゆる悪意、そねみ、そうしたものから人々を守り、またあらゆる誘惑から守られて、本当にこの1週間、神の今年の豊かな歩みをしていくこれからでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをします。
アーメン。皆さんお立ちになってください。賛美歌の557番、主の祈りです。
ある神のご慈愛、聖霊の親しき交わりが、改宗一同とともに今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。そこまでいたします。引き続きそれで2枚でしばし祈る時を持ちたいと思います。